It's a wonderful sight to see all
父親の皆さんが皆息子と肩を並べて座り、指導教えに耳を傾け、中央幹部から勧告を受けている光景は素晴らしいものです。神権を持つ成人男性と若い男性が一つになるときにいつも喜びがあふれるものですが、父親と息子がこの場に集っている光景からは特別なものを感じます。神権と家族という教会の教義の中で最も大切な二つの要素を思い起こさせてくれるのです。神権とは家族を永遠に結び固める神の権能です。個々の家族は神の永遠の家族となる可能性を秘めています。回復されたイエス・キリストの福音においては、聖なる神殿の儀式を含むすべてが家族にこの祝福をもたらすことに照準が合わせられているのです。今晩私は父親と息子の皆さんに父と子の対話の仕方について話します。男の子とその父親の関係に匹敵するような人間関係は他に存在し得ませんし、存在するはずもありません。私たちはこの人間関係を人生で最も人を成長させ、何よりも喜びに満ちた関係にすることができます。少年の将来にも父親の将来にも深い影響を及ぼす関係にすることができるのです。さて、若い男性の中には父と子の対話ができるような父親のいない人がいます。成人男性の中にも息子のいない人、事故や病気で息子を亡くした人がいます。しかし今晩私が話すことのほとんどは、父親に代わって父と息子の関係を築いているおじさんやおじいさん、親権指導者、その他の信頼できる相談相手にとっても決して無意味ではありません。ご存知のように私たちは皆旅人です。父親は少し先を歩いてはいますが、父も息子もまだ最終的な目的地には到達していません。私たちは皆いつの日か理想にたどり着けるよう努力しています。父親と息子は最高の自分になるため、お互いに助け合うという大切な役割を果たすことができます。父と息子の間に完璧な関係を築くことはできませんが、今晩私が提案することは努力すればできるようなことばかりです。若い男性の皆さん、あなたは父親の誇りであり喜びです。父親は皆さんの中に輝ける未来を見ています。成長し進歩した自分自身の姿を見ているのです。皆さんが成し遂げることは父親の喜びです。そして皆さんの心配事や悩みは父親の心配事であり悩みなのです。父親の皆さん、皆さんは息子にとって最初に出会う男らしさの模範です。皆さんは息子たちにとって最も頼りになる相談相手であり、信じないかもしれませんが、いろいろな意味でヒーローなのです。皆さんの言葉と模範は彼らに大きな影響を及ぼします。今晩私は若い男性の皆さんに、お父さんとの関係を最大限に活用するための方法について3つのことをお話しします。次に父親の皆さんに、息子と意思の疎通を図るために役立つ方法を3つ提案します。アロン神権者の皆さんは、これから話す3つのことを行えばお父さんとの関係を改善することができます。お父さんを信頼してください。第一に、お父さんは完全ではありませんが、あなたを愛しています。そしてあなたに一番良いと思うことしかしません。ですから、お父さんと話してください。あなたが何を考えているのか、何を感じているのか、何を夢見ているのか、何を恐れているのか伝えてください。あなたの生き方が分かってくれば、お父さんはあなたの心配事を理解し、良いアドバイスを与えることができるようになります。あなたがお父さんを信頼すると、お父さんはその信頼に応える責任を感じます。かつてなかったほど努力してあなたを理解し助けようとするでしょう。父親としてあなたのために啓示を受ける特権を持っています。お父さんがくれるアドバイスは、あなたを理解し愛している人が心の底から話す言葉なのです。あなたに何よりもまず幸せで満ち足りた生活を送れるようになってほしいと願っています。そんなお父さんに信頼を寄せてください。男の子たち、お父さんを信頼してください。第二に、お父さんの生き方に興味を持ってください。 仕事について、関心のあることについて、目標について尋ねてください。どんなことを考えて今の職業を決めたのでしょうか。あなたの年頃の時はどんな少年だったのでしょうか。どうやってお母さんと出会ったのでしょうか。このように、お父さんのことがよく分かってくると、物事についてお父さんの対応の仕方は、経験に裏打ちされたものだということが分かってきます。お父さんを観察してください。お母さんにどのように接しているのか観察してください。教会の責任の果たし方を観察してください。他の人とのやりとりを観察してください。お父さんを観察し、その言葉に耳を傾けるだけで、お父さんのことが驚くほどよくわかるようになります。お父さんについて何を知らないかを考え、それを尋ねてみましょう。こうしてお父さんに対する愛と尊敬の気持ちが増し、理解が深まっていきます。男の子たち、お父さんの生き方に興味を持ってください。そして第三に、お父さんにアドバイスを求めてください。心を開きましょう。おそらくお父さんは求められなくともアドバイスを与えるでしょう。でも、皆さんが求める方がはるかに良いのです。教会の活動やクラス、友達について、学校やデート、スポーツ、その他の趣味について、アドバイスを求めてください。教会の割り当てについて、伝道に出る準備について、決断を下さなければならないこと、選ばなければならないことについて、助言を求めてください。アドバイスを求めることほど相手に尊敬を表す行為は他にありません。なぜなら、この行為は、私はあなたの知識や経験を高く評価しています。あなたの考えや進めを大切に受け止めますというメッセージを伝えるからです。こんなメッセージを息子から受け取ったら父親は大喜びすることでしょう。私の経験からすると、息子からアドバイスを求められた父親は、できる限り有益で頼りになるアドバイス、気の利いた助言を与えようと努力するものです。お父さんにアドバイスを求めてください。そうすれば知恵をもらえるばかりでなく、お父さんを少し刺激してあげることができます。さらに良い父親、良い人間になろうと努力するようになるでしょう。アドバイスの内容がどのようなものであれ、お父さんは一層慎重に考えて助言するようになり、自分の言葉と一致した行動を取れるようにさらに努力するでしょう。若い男性の皆さん、お父さんにアドバイスを求めてください。では次に父親の皆さんにお話します。息子との関係をもっと改善できる方法について話しましょう。これから皆さんにお勧めする3つの提案と、たった今息子たちに勧めた3つの提案には関連があることに気づくと思います。それは偶然ではありません。父親の皆さん、第一に息子の話を聞いてください。心から耳を傾けるのです。2、3分一緒にいられるときには必ず適切な質問をして、その言葉に耳を傾けてください。息子の生活に何が起こっているのか知る必要があります。推測するのではなく、知るのです。自分にも若い頃があったのだから息子の気持ちはわかる、などと高をくくってはいけません。息子たちが生きている世界は、あなたが育った世界とは大きく異なります。息子が自分に起きていることを話すときには、細心の注意を払って聞いてください。批判的な態度で臨むと、彼らの考えていること、経験していることを理解できません。仲良くなるための最善の方法を探してください。息子を魚釣りやスポーツ行事に連れて行くのが好きな父親もいれば、静かにドライブしたり、並んで庭を散歩したりするのが好きな父親もいます。就寝前の会話を息子たちが楽しみにしていることに気づいている父親もいます。自分に合った方法を使ってください。一対一で話すことを息子に対する管理の職の一環として習慣化しましょう。父親は皆話題を絞った質の高い会話をする機会を少なくとも月に一度は持つべきです。学校や友達、感じていること、テレビゲーム、携帯メール、ふさわしさ、信仰、証など具体的な話題を取り上げます。いつどこで行うかよりも息子との会話を行うということがまず大切です。そして父親は耳を傾ける必要があります。忘れないでください。9割あなたが話していたら会話にはなりません。息子と話すときには感じるという言葉を無理のない範囲でできるだけたくさん使ってください。 このように質問するのです。そのクラスで習っていることについてどう感じているの？友達の言葉をどう感じたのかな？自分の持っている真剣や教会について感じているの？どう感じているの？会話の中で全てを決めようとか、全てを解決しようなどと気負ってはいけません。大抵の場合、黙って聞くのがベストです。話すよりも聞くことを大切にする父親の方が、実際に体験している話を子供から聞き出すことができます。お父さんたち、息子の話に耳を傾けてください。第2に、息子と一緒に祈り、息子のために祈ってください。真剣の祝福を与えてください。大切な試験や特別な行事を前にして落ち着かない息子にとって、父親が与えてくれる真剣の祝福は必ず力になります。新しい学年が始まるときや誕生日、初めてデートをするときなどは、息子を祝福してくださるよう主に祈り求めるにふさわしいときです。息子と二人で祈り、証を分かち合ってください。お互いの距離が縮まり、主に近づくことができます。道をそれ、世の罠にはまっている息子のことで多くの父親が心を痛めていることを忘れてはいけません。アルマやモーサヤも同じように悩みました。できる限りのことを引き続き行い、家族の結びつきを強くしてください。たとえ息子のためにできることが熱心に祈ることしかないとしても、決して諦めてはいけません。あなたの大切な息子は永遠にあなたの息子なのです。父親の皆さん、息子と一緒に祈り、息子に祝福を与えてください。第3に、思い切って踏み込めない問題について息子と話してください。わかりますか？違法薬物や飲酒について、またインターネットやサイバー技術、ポルノグラフィーといった現代のメディアの危険について話すのです。真剣者としてのふさわしさについて、女の子に敬意を払うことについて、道徳的な清さについて話してください。こういった話題のみを扱うわけではないにしても、どうかこれらの話題を避けて通らないでください。彼らはこれらの問題に関するあなたの助言と導き、情報を必要としています。非常に大切なこれらの問題を話題として取り上げることにより、息子との間に信頼関係をしっかりと築くことができるでしょう。性の問題についてざっくばらんに分かりやすく息子と話し合うことについて、私は特に関心を持っています。その場限りで何の考えもない性行動に若いうちから関わることを大っぴらに認め、それをひけらかすような世の中で息子たちは育っています。性を扱うあからさまな画像やメッセージ、誘惑は至るところにあり、息子たちはそれらを避けることができません。父親も教会の指導者も包み隠さずに話し合う機会を頻繁に設けて、真剣を持つ若い男性たちがこの問題をどう扱ったらよいのかを教え、明確にしておかなければなりません。肉体的な愛情表現は良いものであって、主が設けられた枠の中で行うとき、それは素晴らしく美しいのです。この枠には神殿の制約と永遠の結婚の制約が含まれます。芳醇な性行動を遠ざける最も有力な手段は、心からの約束と成熟した愛の下で男女の関係を育てていくという健全な態度にあることが複数の研究から分かっています。父親の皆さん、これらの思い切って踏み込めない問題について、まだ息子と話し合っていなければ、すぐに話し合ってください。最後に、機関宣教師の皆さんに話します。今晩私が言ったことは全て皆さんにも当てはまります。父親を信頼してください。伝道に出る前の状態がどのようなものだったにしろ、今皆さんはこれまでになかったほど父親に近づくことができるようになっています。これから何年かのうちに、皆さんは人生で最も重要な決断をいくつか下すことになります。教育や職業、結婚について決断を下すとき、天の御父に祈ることに加えて、地上の父親からの助言は助けになるでしょう。人生で一番大切な決断は、自分にふさわしい人と神殿で結婚するという決断です。請求に下す必要はありませんが、機関宣教師は全員、この重大な決断ができるよう努力すべきです。良い友達に出会えるような場所に足を向けてください。そしてデートしてください。 友達とたむろするだけでは不十分ですし、それは正しい方法ではありません。結婚を前提とした交際を今の人はあまりしないようです。この失われた習慣の価値を見直しましょう。とても有効な方法です。お父さんに尋ねてください。知ってるはずです。世の慣習に流されず、伝道中に持っていた尊厳と精神を大切にしてください。教会は将来皆さんの指導力を必要とするようになるでしょう。そして父親の皆さん、先ほど述べた3つの提案は機関宣教師である息子との関係にも当てはまります。息子の話に耳を傾け、話題を絞った話し合いを定期的に持って仲良くなってください。彼の感じていること、目指していることについて掘り下げて話しましょう。一緒に祈ってください。そして息子が将来重要な決断に直面したら祝福を与えてください。神が若い男性の皆さんと父親の皆さんを祝福してくださいますように。皆さんが互いの関係を他の何よりも永遠に大切にして、自分に与えられた真剣を尊び、心から愛し合うことができますように。
イエス・キリスト
の御名によりお祈りします。アーメン。